今日の田舎をゆるーくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。京都市北区の小野郷学区、中川学区、雲ヶ畑学区担当の輝き隊の奥田です。よろしくお願いします。この番組では京都市北部山間地域で活動している輝き隊が京都の田舎暮らしについて紹介しています。本日も来ていただきましたのは京都市左京区の大原桃井を担当している輝き隊の唐崎隊員です。唐崎隊員、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、大原桃井地区担当の輝き隊唐崎です。前回に引き続きよろしくお願いいたします。
こちらこそです。どうぞよろしくお願いします。さて、前回の放送ではですね、唐崎隊員に、大原桃井町、唐崎隊員が実際にお住まいのところですね、そこでの暮らしや、大原桃井町の魅力についてこう教えていただきました。そしてですね、お話の最後の方で登場したんですけれども、桃井夏祭りというものを、少しご紹介いただきました。早速ですが唐崎隊員、桃井夏祭り、私もすごく気になっていたんですけれども、どのようなイベントのことなんでしょうか。
まずその桃井夏祭りは7月30日に開催する祭りなんです。は
い、あ、今月の7月30日ですね。
はい、
はい、
で、その桃井の魅力を丸ごと味わってもらおうと、桃井住に住んでいる人全員が参加してちょっと作り上げる祭りです。
はい、
はい、5年前まではハス祭りとして、畑に植わってるハス、
ハ
スの花ですね、を見ていただくお祭りだったんですけれども、
はい、
そのハス以外にも魅力的なものがたくさんあるので、もうそれも全部味わってもらおうと、で桃井夏祭りに名称を変えて今やってます。
なるほど。もともとハス祭りだったけども、前回もね、お話しいただいたみたいに結構桃井町の魅力というのがたくさんあるわけですから、そういったものをこう全部、味わっていただきたいという名前で桃井夏祭りということで。
はい、そうなんです。
なるほど。
ただなんですけども、その住民の方やっぱり年々減ってきていて、でやっぱりその高齢になられているってこともあって、で結構若い人たち、私のような輝き隊員などにも手伝ってもらわなければ、ちょっとその開催が危ぶまれるというか、できないというか。でただその桃井にはその農場を借りられている方いらっしゃるんです。
はい、
その地域外、もう街中から、でそういった方々とか、若手ボランティアの方結構手伝ってくださってるので、
ありがたいですね。
はい、だから意外と活気があるお祭りになってるんです。
は
で、今はちょっと使われていない学校、ちょっと今廃校になってしまったんですけども、その体育館を使って、その今本当にミュージシャンを呼んで、音楽フェスしたり、
すごい、はい、
で当然その夏場ですから、野菜販売のお店を出したり、その桃井に一軒有名な地鶏料理屋があるんです。
はいはいはい、
はい、そういったその地鶏料理であったり、でそういったものを出して、みんなが楽しめるお祭りにしています。
なるほど、すごいですね。こう桃井にお住まいの方だけじゃなくて、その関わりがあるとか、ゆかりがある方たちのこうたくさんのこう支えがあっての開催、
そうですね、
そういうことですよね。
はい、
なるほど。こうね、ハスの花もすごいこうとても魅力的だなと、ね、私も思いますけど、なんか今お話聞いてたら、学校の体育館での音楽フェス、
はい、
すごい興味ありますね。
ありがとうございます。
はい、なんか大盛り上がりのね、夏祭りになりそうだなっていう、なんかそんなイメージがあるんですけども、でもちろん今もコロナ禍が収束したとは、なかなか言いづらい、とこではあるんですけれども、やっぱりコロナ禍での開催とか、内容についてもご苦労あったのかなと思うんですけれども、例えば昨年とかってのはどうなんですか。開催とかもされた感じですか。
はい、一応開催はしたんですけれども、あんま大きくその告知ができなかったというか。
あ、やっぱり、
でやっぱりその会場内で飲食ができないということが、やっぱり辛いところでした。
あ、そうですね。
でその桃井の野菜って本当に美味しいんですけども、なんなら本当にもうその朝に取ったトマトとかキュウリ、そういったものをその場で丸かじりしてもらいたかったんですけども、
かぶりつきたくなりますよね。は
い、
確かに。
なんならその冷たい川で冷やしたキンキンに冷えたトマト、
めちゃめちゃいいですね。
かぶりつきも最高なんですけどね。でやっぱりその涼しい気候なので、街中とかと比べると、ゆっくり育つんです。なのでかなり味が濃くて、皆さんに美味しいって言ってもらえてますね。
なるほど。もうここ旨味がこう凝縮されてるみたいな、そんな感じで持ってたりですかね。
はい、そうです。
なるほど、まあ、そうですよね。やっぱり飲食の提供っていうのがね厳しいとか難しかったんじゃないかなということで、はい、ね、今年はじゃあやっぱりやるならこう新鮮な野菜っていうのはたくさんこう味わっていただきたいみたいな。
そうですね、もうそれはぜひ解禁したいですね。
はい、やっぱりそうですよね。まあ、それがねやっぱりこう、あ、こういうところで食べるもう野菜っていうのもプラスアルファで、まあ、そもそもね桃井でのこうお野菜っていうのが美味しいなっていうので、はい、こうすごくね来場者の方々が満足されそうな、なんかそんなイメージがありますね。
はい、
あ、なるほどです。でもどうでしょうか、まあそのね、もうすぐにあの夏祭りということですが、まあ、今年の進捗状況、まあ、どんな感じでしょうか。
今ねちょっと必死でこうやって PR 広報しているんですよ。
はいはいはい、
まあ、そのチラシ作ったり、うん、でインスタグラムで発信したり、うん、ちょっと今これから、はい、
うんうんうん、
少しでも、ま、ね、多くの人に桃井知ってもらえるように、はい、頑張っています。
あ、なるほどです、はい、ありがとうございます。
桃井のインスタグラムを作ったばっかりなので、
うん、あ、なるほど、
はい、京都桃井、うん、でちょっと検索してください。でぜひフォローといいねお願いします。
うん、あ、そうですよね、ありがとうございます。インスタグラムで京都桃井ですよね。
はい、
はい、でも本当にね開催がすごい楽しみです。はい、ね、まあ、本当にその桃井夏祭りであったりとか、まあ、あの前回お話しいただいたみたいに、まあ、こう大原桃井のこう魅力的な、ね、暮らしについて教えていただいたんですけれども、まあ、やっぱりね今あの活動されてる、まあ、この大原桃井町も含めて地域で、まあ、今ね、ずっとこう活躍されてる唐崎隊員ですが、
はい、
今後の活動とかなんか展望、そういったものがあったらちょっと教えていただけたらなと。
まあそうですね、まあ、あの桃井の特産品で、まあ、菊芋っていうのを前面に押し出してるんですけども、
はい、はいはいはい、菊芋ね、
うん、はい、そういったものですとか、うんうん、あの桃井自体の自然の豊かさ、
はい、
そういったものを皆さんに味わってもらえるように、うんうん、まあ、少しでもちょっとお力になられた、うん、なれたらなとは思っています。
あ、なるほど。
まあ、まずその特産品の、うん、まあ、耕作地をまあ耕したり新規開発したり、うん、でその販路を拡大したりとかですね、
はい、なるほど。そうですよね、結構ね菊芋ってあの高血圧の人にねなんか良いみたいなのが言われてたりとかね。
一応その糖尿病の方に、うん、あの食べていただければ少しでもあの血糖値を抑えられると、ま
あ、
上昇を緩やかにできるということで今注目されているあのの食べ物なので。
あ、なるほど、
はい、
そのまま菊芋食べるってことですか。
生菊芋でも OK です。ただ今考えているのは菊芋ドーナツ、それをちょっとあの使ったもう本当に手に取りやすいドーナツやったり、あのクッキー、菊芋クッキーだったり、
クッキー、
はい、それだったら日持ちもするので、
そうです
ね、あの幅広く皆さんに味わってもらえるのかなとは思います。
どうなんですか、菊芋の味とちょっと甘さがあるみたいな、そんな感じですか。
いや、ちょっとね難しいんですけれども、やっぱりあの菊芋本来の味は生菊芋が一番いいですね。
なるほど、
まあ、そういったものもあの、うんうん、桃井に来ていただければ、
はい、
あの本当に収穫できるので。
なるほどですね、ありがとうございます、ね、そういった菊芋の販路拡大含めて、まあ、これからも活躍されるということですから、ね、一緒に、まあ、京都食部山間地域盛り上げていけたらなと思います。
はい、
はい、あ、もうさてお時間が近づいてまいりました。はい、本日も京都市左京区の大原桃井を担当している輝き隊の唐崎隊員に出演いただきまして、桃井夏祭りについて、そして唐崎隊員の今後の活動や展望についても教えていただきました。唐崎隊員、本日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回唐崎隊員にご紹介いただきました桃井夏祭りですが、7月30日ですね、はい、こちらの10時より左京区大原の桃井町の旧桃井文庫、学校ということでいいですね。
そうです、はい、
はい、そこで開催予定ということでございます。皆さんぜひお越しください。次回は8月8日の放送です。また次回の放送をお楽しみに。さようなら。
さようなら。